公共内のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。
鍋に大豆を入れまして。
こんにちは、発酵芋とことごみ醤油のごみ陽子です。
発酵兄ごみ醤油6代目ごみひとしです。
発酵弟発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。ですね、うち、ゴミ醤油っていう会社なんですけど、醤油作ってないんですよ。
そうだね、
はい。で、ずっと工場にはその醤油を作っていた空間が実は30年間放置されてて、
そうだよね、あの工場全体の 10% ぐらいしかキャパシティ使ってないよね
そうなんですよ、で今年うちが150周年になる、まあ区切りの年なので、その元醤油製造所をですね、最近改装しました。
何にするの？
何にするんですか、社長？
言っていいの？
いいよ。
そう、北口にあるアキトコーヒーのアキトくんの焙煎所を誘致して、
はい。
じゃあなんか、なんつうんだろう、コラボスペースになるわけ？
もう完全にテナントにして。
あ、そうなんだ、
はい。
味噌蔵の中にテナントがあるって斬新だね。
そうなんですよ、そうで、なんか一回そのお客さんで来てくれた人に、まあ、今度こういうテナントで貸すんですよねって言った時に、蔵って食品とか置いてるから薄暗くて直射日光が入んないんですよ、だから昔から蔵でそういうアート作品を飾ったりとか、美術館みたいに使うことが結構あったみたいで、なんかそういう、まあ今はちょっと焙煎所をやるってことしか決まってないんですけど。
でも焙煎所1個作ってまだまだ余ってるでしょ。
そう、全然余ってるので、
そうそうそう、だからまあなんかいわゆるテナントなんだけど、でもまださらに余白があるから、そこをまあ共同でやるか、それかまたなんか違うのがあのアイデアであったらやりたいなと思って。
じゃあ一緒にイギリス行ってサーチギャラリー誘致しよう。
サーチギャラリーっていう
世界一の金持ちギャラリー
じゃあちょっと投資してもらいましょうか、
そこで5億円ぐらいの絵とか売ろう。
でもなんか最先端の何かやるの面白いかもね、あそこで。
そうで、6月の1日2日金曜日と土曜日に、まあこういう場所ですよっていうお披露目会もするので、
お、いいじゃん、
はい、ぜひ時間のある方は。
そうそう、まだ途中ではあるんだけど、まあ大体できたので、
そう、
じゃあリスナーの皆さん、甲府近辺の人たち、6月1日2日ね、遊びに行ってみるのもいいんじゃないですか。ゴミ醤油の中だよね。
はい、ゴミ醤油の工場でやります。この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールは koji@ybs.jp、 cozy@ybs.jp です。お待ちしています。発酵
なるほどトーク。
このコーナーでは身近な発酵食品を取り上げて、食のメカニズムや文化背景、暮らしに役立つ発酵知識を解説します。今日のテーマはミラノの話。
弟この間ミラノ行ってきました。
はい、
でミラノでちょっと美味しいものいっぱい食べてきたので、ちょっとその話しようかなと思ってます。
なんかミラノってファッションのイメージがすごい強いので、食の話って結構貴重だなって思って。
そうだね、あのまあでも半分はそういうファッションとかいろんなその自動車とかね、そういうところの、まあ、デザイン関係の人たちを、まあ、訪ねるっていう仕事だったんだけど、あと半分はそういう発酵とかその食のことをやっていて、食のことで言うとミラノ自体にはそういうなんて言うんだろう、そのでっかい畑とか生産者そんなにないんだけど、近くに結構やっぱりね、あのワイン作ってるところとか、あのチーズとかその加工食品、あの肉とかね作ってるところがいっぱいあって、ミラノ自体結構美食の街なんですよ。でミラノって僕パリから行ったんだけどね、パリよりも全然ちっちゃくて、なんかねサイズ感としてはね福岡ぐらいなんだよね。130万人とか人口で、すごくねのんびりして下町っぽいところもあって、だけど中心部はむちゃくちゃ荘厳なこう建物とかもあって、ちっちゃい中にねすごいいろんな要素がいっぱいこう詰まってる、すごくいい町でした。あのもちろんファッションとかね、そういうデザインとかが有名なんだけど、食すごい面白くてね、僕がすごく気に入ったのね、トリッパっていう、あの文化で、トリッパって一言で言うとなんかこうもつ、だからあのイタリア版もつ料理みたいなやつがあって、でそのミラノの近郊にコモっていうそういうあのワイン蔵とかがあるその まあ、農業の町というかそのものづくりの町なんだけど、うん、そこのねあの有名なワイン蔵の御曹司のパオロ君ってやつが僕の友達 で、うん、で彼にそのうまいもん食べ行こうぜっつってトリッパ食べさせてもらったんだけど、うん、そうなんかねトリッパって例えばどういう料理なのかっていうと一つはなんかホルモン焼きみたいなのがあって本当に内臓をなんかこう煮込んで鉄板でなんか、うん、鉄板でなんか煮込む油で煮込むというか炒めるというかこう、うん、で出してそのいろいろあの塩とか調味料とかハーブとかまぶしたってそれを食べるみたいな、うんうん、もつ焼きだこれみたいなのがあったりとか、うんうん、あとはねその例えばなんだけど僕すごい感動したのはね牛の手、
うん、
手足か、うん、足の部分のこの足のこう骨をこう切って、
うん、
でそこの中のあの骨髄を鉄板焼きみたいにして食べるっていうローストして食べる、ローストだね、ローストして食べるみたいな、カニ味噌みたいな感じなんだよ。でそこにあのそういうローズマリーと塩だけまぶして食べてワインに合わせるっていうやつなんだけど、うん、
全然想像つかないです。
すっごい美味しかった。
これ食べかなきゃダメだ。
なんかね、うん、牛フレーバーのカニ味噌をすごいこうどっしりしたジューシーな赤ワインに合わせるみたいな、うん、めちゃめちゃ面白い食べ合わせで、うん、であとはねそのトリッパ屋さんではねあのそれ以外にねあの生肉も食べたんだよね。だあのよくヨーロッパだとタルタルって言ってねそのたたきみたいにしてこう食べるやつなんだけど、うん、そうじゃなくて本当にこうお刺身みたいにして生でお肉を食べる、うん、そこでそのナッツとかをヘーゼルナッツとか、ケールとかをまぶして食べるんだけど、
うん、
それもすっごい美味しくて、
うん、
でねなんかだから僕らがそのイタリア料理って思ってるコテコテのやつとはこう一味違うのが ねこのあのそういう臓物食べる系というかそういうなんかあの肉の中こう不思議な部分を食べる文化があって、うん、これはすごくいいのね。でそれでじゃあそういう料理を合わせる時もあのじゃあ今度ワインどうするのって話になるじゃん、うん、ペアリングで。ワインもねあのミラノのあたりってすごい個性的で、まあ、イタリア全般そうなんだけどあの、ね、ミラノ周辺のこうワインはねあのブドウがね本当に見たことのない僕らが全然知らないようなものばっかりなんだよね。だ名前聞いたことねえぞそれみたいなあのものばっかりで、でそれは全部あのイタリアのこうローカルのブドウなんだよね、
うん、
その地域ので、まあ、要は甲州ブドウみたいなもので、それをこうあの今でも結構大事に作って、でそういうワインを作って、でパオロ君が解説してくれたんだけど、 2,30 年前までは実はそのミラノ周辺って結構そのよくワイン醸造で使われてるブドウで、普通にワイン作ってたんだって。シャルドネみたいなやつとか、ピノノワールとか、うんうんうん、ピノグリとかいうやつだけど、やっぱここ 2,30 年そのスローフードの流れもあって、うん、昔からあるブドウをやっぱ復活させて、
うん、
でそういうものをこうあのちゃんと行政の方でも支援して、
うん、
でローカルのここでしか飲めないようなワインみたいなのをちゃんとみんなで頑張って作ってんだって。
うん、その昔の品種を戻すって、うん、誰かがどっかに種を持ってってこと、それかかそんな大量生産してなかったのを
なんか細々と残ってたやつをやるんだけど、ブドウってちょっと面白いことができて、
うん、
あの植え付けができるからさ、
はい、
そのベースがなんかあのいわゆるよくあるその例えば普通のブドウだとするじゃん、うん、そこに元気なこう枝があれば刺してさ、うん、復活させられるんだよね、
うん、
だブドウの木って種というよりはこう枝でやってくからさ、だから例えばブドウチョキチョキ切ってさ、うん、枝剪定して切るじゃん、だそれをこう地面に刺しとくと10分に1本ぐらい根っこが出るのね。
は
でそれをまた苗にしてやっていくから、
うん、
その種っていうよりはその枝をこうクローンにしてこう増やしていくやつだから、そういうやり方で多分増やしてると思う、
うん、
でそれでそのローカルなやつやるとやっぱ僕らがフランスワインとかで知ってるような味と全然違う、
うん、
結構地酒っぽいやつになるから、そのとねトリッパとかするとすっごい美味しいんですよ。
うわいいな。
やっぱイタリアってなんかイタリア料理、いわゆるイタリア料理っていうブランディングがこうちゃんとされてるから、
うん、
例えばピッツァマルゲリータとかね、うん、あのナポリタンとか、
うん、
ああいうやつのイメージ強いんだけど、やっぱりローカルのイタリアの楽しみってその地域にしかないそういう個性的な料理と、うんうん、個性的なワインみたいなのが味わえるところで、うん、スタンダードなものも個性的なものもやっぱ両方あるっていうのが、うん、イタリアの食のこう層の厚さだなっていうのを改めて感じましたね。
今回はミラノがメインだったんですか、イタリアは。
うん、ミラノだけ。
その案内してくれる人がミラノの人。
そうそうそう、 あとはなんかそのミラノを起点にしていくつかその次 の, あの発酵文化人類学の続編のためにちょっと取材をしようと思ってて、うんうんうん、それの段取りとかをいろいろしてきたっていう感じ。うん、
そうちょっと話脱線しちゃうんですけど、うん、先月で発酵文化人類学発売からね1周年経って、
はい、
うん、
おそっかそっかそっか、
今ちょうど話が出たので、
そうです ね, ね、あの1年経ちましてなんとあの3万部まで行ったっていうね、
すごい、うん、
でしかも続編が出ることに決まって、うん、そう続編は世界編なので、うん、それでイタリアもちょっと取材に行こうかなっていうところがあって、
なるほど世界編なのか、
うん、でそういうのもあって、その、うんうん、イタリアって本当にその日本とこう一緒で、うん、地方のこう多様性みたいなのがすごくて、
うんうん、
でそういうものをこう改めて見に行きたいなっていうふうに思って、うんう
ん、なんか僕もね日本のローカルで作ってるけど、その世界のそういうのがすごい参考になりそうですね。
うん、
うん、
また取材が大変だ。豚育てるか、豚牛か、
うん、ただね9月にチーズ祭りあるから、
うん、
そこ周辺でブドウとかチーズとかまたそのいろいろ調べてくるから、うんまあ、それのちょっと打ち合わせも兼ねて、
うん、ああまた行くんだ、
また行くんだ、
そうそう、
チーズ祭りまた祭りじゃないですか。
あそうだね、うん
はい、どれかに1個ついてこう、
うん、じゃあ続編の取材頑張ってください、
は
い、
今年は頑張って海外行くぞ、う
ん、でもなんかリスナーさんからもその世界のローカル発行の話とかね、
うん、
お便りとかもらえたら、もしかしたら平久さんが取材に行くかもしれないので、
うんうん、
何か面白い情報があったらぜひ番組まで送ってください、はいはい、
情報提供待ってます、
はい、以上発行なるほどトークでした。
発行兄弟のコージートーク、
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。
あたまにはね兄が、うん、あのさっきイタリアのミラノの話、
うん、
そこの在来の品種でワイン作って地元の畜産 の, その内臓系のやつ食べるとかって、うん、で山梨もねほうとうって言っちゃうと山梨の昔の環境が生んだ郷土料理なので、
うん、
なんかこうそれをこうちゃんとなんでこう続いてるのかっていうのを、
うん、
その単純に流行りとかスローフードとかっていうので簡単にくくらなくて、その僕らもその誇りを持ってその伝えていったらずっと残るかなって思ったのと、ひらくんの本がさ、逆にその英語訳とかさフランス訳になって向こうの人が読んでくれたら僕らのことも逆に参考になるのかなっていうのをちょっと思いました。
そうだね、きっとだから今までって日本ってその外からの情報をこう輸入してるだけみたいな感じだったけど、これからってねあの僕らがやってることを向こうの人にも知ってもらって、なんか相互にこう連絡取り合うのがね今っぽいと思うんだよね。
じゃあ発酵文化人類学がこれからのね文化を守っていくツールになっていくんじゃないかって、
意外となんかそう外国語版のが勢いよく売れるとかそういう可能性もあるような気がする。
最初の外国語版はフランス語からスタートです。
おめでとうございます。
楽しみ
ですね、いい流れが、
はい、発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と
発酵兄ゴミひとしと
発酵弟グラヒラクでした。
手前味噌です
いません、
また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。